こんばんは。よ、ちょっと下がってるか。今日はルカの5章です。早速一言祈って始めましょう。天の父さん、どうぞ今日もあなたが私たち一人一人の心と思いを守り、またあなたの御言葉を学ぶのに必要な心の柔らかさであったり、低さをどうか私たちにお与えください。あなたが語ってくださる御言葉の一つ一つをルシェルによって理解していけますように、また自分の与えられている知性や頭を使ってここに書いてあることを理解できるようにどうぞお助けください。御言葉に対する飢えや渇きをもっと知りたいという思いを、私たちにお与えください。お願いします。どうか御言葉を分かち合う私に、今日もあなたが知恵と力を与えてくださって、あなたの言葉を余すところなく、語ることができますようにお助けください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。では、ルカの5章、まず、最初のセクションですけど、1節から11節まで、イエス・キリストが、シモンであったり、その兄弟、またヨハネたちに会うところですかね。一節から三節までお読みします。群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたが、岸辺に小舟が二艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つのシモンの持ち船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆に教えられた。で、この、背景ですけども、群衆がイエスにこう押し迫ってきたんですね。で、何のためかというと、神の言葉を聞くために、もしくは神の言葉を聞いたとき、聞いているとき、その群衆が押し迫ってくるのをもっともっともっとっていうふうに求めて、来たんですね。で、いきなりこれが起こったわけではなくて、その4章を見てみると多くの人々がカペナウムで癒されています。で、カペナウムだけではなくて、多くの町々で福音をその別伝えなければならないと言って外に出て行ったという経緯もあるでしょう。だから、そのイエス・キリストの噂というか、イエス・キリストがどのような方か、そのような方が、そのようなその噂が、話が広がっているということが考えられますね。なので、カペナウムだけではなくて、多くの人たち、カペナウムだけだと1000から1500人ぐらいの、人が住んでただろうと言われていますけども、ガリラヤ地区全体を見ると少なく見積もって、100万人というふうに言われています。多いところでは300万人というふうに、言っている文献もあります。ものすごい数の人たちが集まってきたんでしょうね。5000人の給食とか4000人の給食があるように、男性だけでそれだけですからね。女性や子供たちもそこにいたとして考えたら、かける4をしてみると、単純計算ですけど、1万6000人とか2万人とか、そういう人たちが集まってくるぐらいの規模だということは、なんとなく理解できますかね。なので、その湖の岸にその止めてあった、小舟に乗ることにしたんですよ。で、その小舟の一艘がシモン、つまり、ペテロですね、の持ち船だったと。で、何のために小舟に乗ったかというと、少し陸から離れたところから神の言葉を分かち合うためです。何のためにこんなことしたんでしょう。群衆がその押し迫っているような状況の中であれば、もちろんそのイエス・キリストの身の安全じゃないですけど、が確保される必要ありますよね。危ないですからね。人がこのわーって来てるんだったら、後ろから押されて前にどんどんドミノ倒しになっていくんであれば危ないですからね。だからイエスご自身の身の安全もそうかもしれないけども、群衆の身の安全も必要ですね。御言葉を聞くときには秩序が必要です。落ち着いて物事を考えながら聞くには、この秩序がなければ落ち着いた状態で物事を聞くことできないです。例えばもう人がうわーってなって、 そのイエス・キリストのところに殺到して、俺もみたいな感じになっているところでは、イエス・キリストが何を話されても耳に入ってきません。また、押し合い、へし合いになっちゃって、あそこの方では、誰かが転んで、湖の中にバッチャーンって入っちゃったりして。そしたら、そこに気取られるじゃないですか。最悪、そのイエスが押されて湖の中にバッチャーンって入っちゃったら、もう御言葉どころじゃなくなるじゃないですか。そういうコントみたいなことっていうのも起こり得ますからね。そしたらせっかくその神の言葉を聞きたいというふうに来てる人たちが目の前にいるのに、秩序がないがゆえに神の言葉に集中できなくて聞くことができないんですよ。私たちの毎日の生活の中でもそうですけども、その神に祈るときとか、御言葉に向き合うときとかに秩序がなければ、いつでも携帯が鳴ってすぐ取れるような状態であったり、いつでもなんかその自分の集中を途切れるような状況にいたりすると、やっぱ御言葉は入ってこないですね。ヤルーも同意してくれてるのかな。4節と5節。話が終わると、シモンに深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。するとシモンが答えて言った。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。イエス・キリストがそのシモン・ペテロと話したこの会話がここに載っています。で、群衆たちに向けて神の言葉を分かち合ってそれが終わった後にシモンと話をしてるんですけども、だからシモン・ペテロもこのイエス・キリストが話していた言葉を聞いていたはずです。イエスは別にその、船乗りではないので、その少し、漕いで陸から離れたところに連れてってくれって言ったときに、おそらくペテロも同じ船に乗ってたはずです。自分の船だからね、運転するのは当然ですよね。運転というか、その操舵するのは当然です。で、そのシモンに対して、ペテロに対して、イエスは言いました。深みに漕ぎ出して網を下ろすようにと。ペテロはここで、ある意味、いや、そんなことしても意味ないですよって言ったんですね。私たち一晩中やりましたって。プロの、漁師が。だから、もう取れないっすって。諦めて船をもう陸に上げちゃって、網を片付けてたとこなんですよって。でも、このペテロは、お言葉ですので、あなたが言うんであれば、下ろしてみましょうと。ある意味、しぶしぶですよ。神の言葉を解き明かしているイエス・キリストの言葉を聞いて、どこかでなんか感心したというか、この人の言うことには聞く価値がある、意味があるかもしれないというふうに思ったのかもしれないですね、ここでは。しぶしぶです。しょうがないなって、お言葉ですので、意味ないけどねって。どうせ何も取れないですよっていう。だから、ここに従順とか、信仰とかないんですよ。ただ、彼がやったのは、お言葉ですのでという、もうこの、まあ、これを従順といえば従順ですけど、この薄い従順ですよ。その薄い従順のゆえに、網を下ろしてみたらどうなったか、6節と7節。そしてその通りにすると、たくさんの魚が入り、網は破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして、助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいに上げたところ、2艘とも沈みそうになった。イエス・キリストにしぶしぶでも、また信仰が全然ない状態でも、従った結果どうなったかというと、網が破れそうになるぐらいの魚が取れたんですよ。自分の船ではもう到底これ上げきれないと。だから仲間の船も助けに呼んで、そしてそこに上げたら2艘とも沈みそうになるぐらい船が、魚が取れたんですよ。夜通し働いても一匹も取れんかったのに。この方に聞きしたかったらしぶしぶだし、また信仰が働いているわけでもないけども、聞きしたかったら、こんなにたくさん取れたんですよ。で、これは、 奇跡でしかないということをペテロたちこのプロの漁師たちは肌で感じたはずです。よかったね、ラッキーだったねでは済まないんですよ。こんなこと絶対にありえないというそのはっきりとした理解が彼らにはあったはずです。なので8節と9節、これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですからと言った。それは大量のため彼も一緒にいた皆の者もひどく驚いたからである。ペテロはイエスのことを、この方はただ者ではないということを認めたんですよ。この方が言ったことを渋々だけども信仰も何もなかったけどもやってみたら、なんだこれはって、人間の力を超えてるって、何か特別なものがあるはずだって、そうやってイエス・キリストのことを私たちが見るのであれば、人が見るのであれば、もうこのキリストの前にひれ伏さざるを得ないんですよ。ペテロはイエスの前に何て言ったかというと、ひれ伏して私から離れてくださいって、私は罪深い人間だからだって。でここでペテロがイエスのことをキリストと認めたかどうかは分かりません。でもただものではないということを認めてます。じゃないとひれ伏してこんなこと言わないですよ。何かしら、もしくは誰かしら罪深い人間が一緒にいてはいけない方だということを直感的に彼は悟ったんですよ。あまりのこの奇跡のすごさに、自分たちの力とかそういう人間の常識とかっていうものが全く通用しないということを彼ははっきりとここで理解して、キリスト、このイエスという方はすごいなって。で私たちもそのイエス・キリストのことを知れば知るほど、イエス・キリストに近づいていけばいくほど、そのイエス・キリストがどれだけ清い方でどれだけ素晴らしい方だということを私たち知るはずです。父なる神のこともそうですけど、だからキリストのことを、また神のことを知れば知るほど、私たちその自分たちとのこのギャップがあまりにも鮮明にわかるから、神の前に出るたびに、しようって、私は本当に罪深い人間ですというこの理解がもっともっと深まるはずですよ。だから神に対する畏敬の念とか、神をその恐れる、怖いとかではなくて、その尊敬するという意味での恐れるということが自然に備わってくるはずなんですよ。このギャップが激しいから。そしてこのギャップを神は恵みによって、また愛のゆえに埋めてくださるわけじゃないですか。イエス・キリストという方のその命をかけて、それが神の愛であり恵みですよ。だからそのシステムというか、この状況が飲み込めれば飲み込められるほど、その神と自分とのギャップを知って、もう私なんてっていうふうになるし、でもそのギャップをイエス・キリストにあって埋めてくださったという神の愛と恵みを知るから、いやもう本当にありがとうございますって感謝がそこにあって、こんな私でもキリストの上に大丈夫なんだという平安が来るんですよ。それが喜びになるんですよ。10節と11節、このペテロに対して、またこの中、ね、ペテロたちに対してイエスが、約束したこと、シモンの仲間であったゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンにこう言われた。怖がらなくてもよい。これから後、あなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従った。恐れる必要はないって。怖がる必要はないって。あなたは人間を取るようになるんだって。人間を取るっていうのは、魚を取るみたいに人間に網投げて引っ掛けるわけじゃないですよね、当然。で、人をその福音で捉える。捉えるというのは、その人を奴隷にするのではなくて、むしろ自由にするためですよ。真理は人を自由にしますから。絶望を捉えて与えるのではなくて、希望を与えるためです。不自由とか死を与えるためではなくて、永遠の命を与えるためです。魚を取るにしても、人を福音によって取るにしても、 もう神業でしかないんですよ。そのような技にイエス・キリストはペテロたちを誘ったんですよ。そして彼らは全てを捨ててイエスに従ったって。もうこれ自発的なことですけども。で、全てを捨ててっていうのは、その全てって何かですよ。イエス・キリストに従うためには全てを捨てないといけないってなると、なんかすごいテンションが高くなるというか、敷居が思いっきり上がっちゃうんですよ。例えば自分の家族みんな捨てないといけないのかとか、例えば自分の持ってるもの全部捨てないといけないのかとか、お金とか物とか全部捨てないといけないのかとか、そうやってその全てを捨ててとかっていう、その従うっていうのが怖いんですよ。で、この全てを捨ててっていう定義を考えてみると、例えばペテロは宣教旅行というか、その福音を述べ伝えながら、まあ基本はエルサレムにいましたけども、イエス・キリストが天に帰られた後。で、いろんなところにその断るごとに、いろいろな教会にを回ってるんですよ。でも、ペテロの手紙の、その、あ、ごめんなさい、パウロの手紙の内容を見てみると、そのペテロは奥さんと一緒にその旅行してたということがわかりますよ。だからペテロは結婚してますけど、すべてを捨ててと言っても、その奥さんと離婚したとか、奥さんを捨てたとか、そういう話は一切ないんですよ。だからすべてを捨てるっていうことはどういうことかっていうと、そのイエス・キリストに従うために不必要なものは全部捨てるんですよ。イエス・キリストに従うのに妨げになるものは全部捨てるんですよ。彼の場合は漁師をしているという仕事であったり、親と一緒にその実家に留まるという、ステータスであったり状態であったり、それは捨てないとキリストに従ってことできないんですよ。またそういう物理的なものだけじゃなくて、その私たちの先入観とか、私たちのその自分観っていうんですか、こんな私なんてふさわしくないとかっていうような思いも捨てる必要があります。こんな私が許されるわけがない。こんな私がその神に使われるわけがない。こんな私を通して神が良いことをそのなさることが なさることなんてできないとかっていうような、そういう固定観念とか、その自己卑下とか、そういうものを一切捨てる必要があります。逆に自分についてのその自信とか、私は神が私のことを使ってくださったらな、もうすっごいことが起こるのにみたいな。私にやらせてくださいみたいな、そんな変な自信っていうのはいらないんですよ。私を通して何かが起こったら、私は役に立たないしもべですって。なすべきことをしたまでですって。だから、称賛に値するものなんか一つもやってませんって。すべて神のおかげなんですというふうに言える人は幸いですよ。そうやってイエス・キリストに従っていくのに、不必要なもの、それを妨げるものを捨てたんですよ、彼らは。12節から16節までは、雷病人の癒しについての話です。12節。さて、イエスがある町におられたとき、全身雷病の人がいた。イエスを見ると、ひれ伏してお願いした。主よ、お心一つで、私は清くしていただけます。新しい訳だと、ツァーラトとなってます。ヘブライ語でそのまま。雷病という言葉をなるべく使わないように、今でいうハンセン病ですね。当時は治ることのない病でした。当時はね。どのように発症するかもわからない。またいろんなその見た目が恐ろしかったので、多くの人たちから敬遠されました。また立法にも、この病を患っている人をの近くに行ってはいけないとか、触れてはいけないとか、その人の家に行ってはいけないとか、いろんなその制約があります。でも面白いことに、治ることもない、清められることのない病なはずなのに、清められたら、それが治ったらどうするかっていうことが立法に記録されたりします。でも神の力によって清められる以外、これはありえないことなんですね。なのに、この人は、この病気を患った人は、イエスには自分の病を癒すことができると信じたんですよ。 神の力がこの人を通して流れるって。この人は神の力によって癒しを行っているってことを彼は信じたんですよ。そして彼に必要なのは、私がどうこうではなくて、彼がどうこうではなくて、イエス・キリストの心だけが必要だっていうことまで、すべて恵みなんだっていうところまで彼は捉えてるんですよ。私はこれをしましたとか、私はこれをしていますとか、これをしませんでしたとか、だから憐れんでくださいとか一言も言ってないんですよ。あなたの主よって、イエス・キリストのことを主と呼んでるんですよ。そしてお心一つで、あなたの心さえあれば、私を、あなたは清めてくださいますって。私を治していただけますって。彼に必要なのはイエス・キリストの心。彼を憐れむ心。かわいそうにって。その心が必要だって。彼は知ってました。13節。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれ、と言われた。するとすぐにその癩病が消えた。イエス・キリストの心というのはどういうものなのか。イエスはまず手を伸ばして彼を触ったと書いてあります。明らかな律法違反です。人に触らないと病気が癒されないわけではないんですよね。イエス・キリストが命じたら言葉で病気が癒されるわけだし、イエス・キリストの着物の房にでも触りさえできれば、私の病気は癒されると言って房を握った女性は癒されましたよね。百人隊長は言葉をくださいと言いましたね。だから触る必要なんかないんですよ。イエス・キリストが人を癒すには。ということは、あえてイエス・キリストはこの人に触れたということになります。私の心だ、清くなれって。イエス・キリストの心はどれくらいの心だったんですか？その憐れみは。人々が恐れていた病気に苦しんでいる人に触れるほど大きな憐れみがあったんですよ。律法が触れるなと言ってるにもかかわらず、その人に対する愛や憐れみや恵みを示すために、その人に触れるほどの大きな愛なんですよ。そしてこの人が本当に癒されるようにという深く願う心なんですよ。イエス・キリストが私たちに答えてくださるときに、もうお願いされたからしょうがねえなって、もうこれ以上なんか同じ祈り聞くのもめんどくさいし、もうそろそろ聞いてやるかみたいな、反省してるし、これからはまあもうちょっとマシにやってくれるだろうみたいな、そんなんじゃないんですよ。私たちが神に対して、イエス・キリストに対して助けてくださいって、憐れんでくださいっていうふうに、そのイエス・キリストに求めて、キリストが私たちの声を聞いて、その私たちの祈りに応えてくださるときに、どのような心を持って私たちに応えてくださるかですよ。本当に深い憐れみと大きな愛を持って、私たちの願いに応答してくださるんですよ。本当にこの人が癒されるといいなって、本当にこの人が罪から清められて私が願っているような歩みをすればいいなって、毎回毎回そういう心で私たちに向き合ってくださるんですよ。14節から16節。イエスは彼にこう命じられた。誰にも話してはいけない。ただ祭司のところに行って自分を見せなさい。そして人々への証のため、モーセが命じたようにあなたの清めの備え物をしなさい。しかしイエスの噂はますます広まり、多くの人の群れが話を聞きに、また病気を治してもらいに集まってきた。しかしイエスご自身はよく荒野に退いて祈っておられた。イエス・キリストとしては、彼に誰にも話さないで清められた証明だけを受けなさいと。今の段階であまりことを大きくしてほしくないんですよ。ご自分がキリストだということをまだ 伏せておきたいんですよ。神の御心であったり、ご計画があるからね。これから先約3年半あるわけだから。けれども、イエスの噂はますます広がったと。人々がそのイエスに救いというかその、癒しを求めて、また神の言葉を聞くためにイエスの前に集まってきました。けれどもイエス・キリストご自身は寂しいところ、荒野に退いて祈っておられたと。何を祈ってたんでしょうね。いろんなことが考えられると思います。もしかすると、もしかするとというか人々のために祈ってたのはそうでしょうね。でもご自分のためにも祈っておられたはずですよ。イエス・キリストはあらゆる誘惑にあったって。だから自己実現したいという誘惑もあったはずですよ。人間として、100% 人間としていたはずだから。だから自分がね、考えているように、そのもっとここで何かしたいとか、もっとこのようにしたいとか。でも神はその神のタイミングがあって、いつエルサレムに登って十字架にかかって、そして復活するという、この救いをもたらすためのご計画を持っておられるわけですよ。でそれに沿わないようなその自分の欲求とか願望っていうのは出てくるはずじゃないですか。同じ人間であれば、肉として自分の肉に、自分の身を任すことはなかったわけだけども、だけどその誘惑があったはずなので、毎度毎度寂しいところに行って、つまりその秩序のあるところですよ、神と語らうためにそこで祈っておられたんですよ。自分の願いではなくて、あなたの御心を私に教えてくださいって、それを行うことができるようにお助けくださいって。17節から26節は今度は中部の人の癒しです。17節、ある日のことをイエスが教えておられると、パリサイ人と律法の教師たちもそこに座っていた。彼らはガリラヤとユダヤとのすべての村々やエルサレムから来ていた。イエスは主の御力をもって病気を治しておられた。イエスが教えているところにパリサイ人たちや律法の、教師たちがいました。ユダヤ教の専門家たちですね。で、そこにそのガリラヤとユダヤのすべての村々やエルサレムから来てたというか、かなりの人数なはずです。何のために来たんでしょうね。バプテスマのヨハネが荒野でバプテスマを授けている時にも、多くのパリサイ人や律法学者たちが来ました。それでバプテスマのヨハネから叱責されてます。悔い改めるつもりもないのに、なんでそのバプテスマを受けようとしてるんですかって。自分たちはアブラハムの子孫だから大丈夫だって、もう救われてて、その救いを必要としてないって。そうじゃなくて、悔い改めにふさわしい実を結びなさいとバプテスマのヨハネは言いました。だもしかすると同じように野次馬根性というか、イエスという人がいて、彼はすごい教えをするらしい、すごい奇跡をするらしい、でそれでじゃあ見に行ってみようっていう、ちょっと斜め上な、どれくらいなものなのか、その見てみようじゃないかみたいな、そういうつもりでいたのかもしれません。だからイエス・キリストの教えを学ぶ、イエス・キリストをイエスをその求めるというよりも、試しに来るというか、上げ足を取りに来るというか、自分たちのその正当性というのを他の人たちに認めさせるために来るというか、そういうためだったかもしれません。イエスは主の御力を持って病気を治しておられたって。だそこの、その、人々が癒されているところに、このような、不信仰な人たちがいるからといって、イエス・キリストの力が制限されることはないですね。制限されるというか、その恵みを、祝福を神から受け取ることができないのは、その人に信仰がなかったらです。外野がどうだこうだは関係ないです。ナザレの町でイエス・キリストは多くの奇跡を行うことはできませんでした。その奇跡を必要としていた人たちが不信仰になっちゃったからです。 イエス・キリストを信じなかったから。ここではイエス・キリストを求めた人たちというのはみんな信じてたので、多くの人たちが癒されました。ただガイアは別にキリストのことを、そのイエスのことを聞こうと思ってない人たちがいたとしても、それは何の関係もないです。だから私が神に対してどのような信仰であったり理解をしているかによって変わるんですよ。周りはほぼ関係ないです。18節と19節。するとそこに男たちが厨房を患っている人を床のまま運んできた。そして何とかして家の中に運び込み、イエスの前に置こうとしていた。しかし大勢の人がいて、どうにも病人を運び込む方法が見つからなかったので、屋上へ登って屋根の瓦を剥がし、そこから彼の寝床をちょうど人々の真ん中のイエスの前に吊り下ろした。まあ、いい友達ですね。チューブというのは、脳卒中を起こして、その後の後遺症で、半身不随だとか麻痺になってしまった、そのような状況を、その状態を患っている人のことをチューブというふうに言っていたそうです。なので自分で動くことはできない。まあ、ほとんどの場合、その下半身が、動かなくなると。なのでその床に乗っけて、マットみたいなのに乗っけて運んできたわけですね。でもあまりにも人がいっぱいで、その人をイエスの前に連れていくことができなかったと。それでこの病人の友達たちは家の屋根を剥がして彼を吊り下げてイエスの前に下ろしたと。行動力がめちゃくちゃありますね。それを見てイエス・キリストはどう思われたのか。20節。彼らの信仰を見てイエスは、友よ、あなたの罪は許されましたと言われた。誰の信仰を見たと書いてありますか？彼らですよね。彼らということは複数ですから、友達もしくは中部の人もここに含むかもしれません。それでイエスは答えたんですけども、友人たちの信仰、どんな信仰だったのか。イエスには中部の友人を癒すことができるという信仰なはずです。人の家の屋根を剥がすようなやり方でも受け入れてくださるという、恵み深くて憐れみ深い方だという信仰です。自分たちにはどうしようもできないけども、イエス・キリストにはイエスにはできるんだという信仰です。その信仰を見たんですよ、イエス・キリストは。そしてこの中部の人に宣言しました。何を宣言したんですか？罪の許しですよ。彼の病気はこの罪のせいだったんでしょうか？個人的にはそう思いません。もちろんその自分の罪が原因で病気を引き起こすということは可能性としては、あります。罪は人を蝕むので。けれどもこの場合、もし彼の病気が彼の罪のせいであれば、罪の許しの宣言を受けた後、彼は立ち上がることができたはずです。けれども、その床から立ち上がった形跡はないんですよ。ということは、イエス・キリストは、中部の人のこの中部の癒しではなくて、彼の罪の許しをその単体で宣言してるんですよ。なんでそんなことするんでしょうか。明らかじゃないですか。この、まあ、ここにはないですけど、4人の友達たちが、人の家の屋根を剥がしてまで、自分の友達をイエスの前に下ろしたのは、その中部が癒されるためじゃないですか。また、その病気を患ってた人も、何を期待してたかというと、病気の癒しじゃないですか。そこにいた多くの人たちの頭にクエスチョンがついたはずですよ。って。イエス・キリストは別に KY じゃないんですよ。彼に一番必要なのを与えたんですよ。私たち、なんかその、この世界の中で、より、スムーズにというか、より、心地よく、 便利に、問題なく、元気に生活するということをあまりにもその求めすぎるというか、それが一番の祝福だっていうふうに思ってしまうと、その祝福を取り違うことがあります。この中部の人にイエス・キリストは一番の祝福を与えたんですよ。罪の許しという。永遠の命という。で、神は私たちにイエス・キリストを犠牲にしてまで与えたかったのは、毎日の生活のための日銭じゃないんですよ。私の病気の癒しのためにイエス・キリストが十字架にかかったわけでもないんですよ。私が経済的に楽になるために、その経済的な危機から助けられるためにイエス・キリストは十字架にかかったわけでもないんですよ。イエス・キリストは私の罪が許されるために、私がその罪の連鎖で起こる罰を受けないように、その罰を免れるように、その身に罰を受けて苦しんで死んでくださったんですよ。で、覚えている必要があります。シャデラク、メシャク、アベデネゴのように、もし神には私たちをあなたの手から救い出すことができますと、あなたの火から炉の中に私たちのことを入れたとしても、神には私たちを救い出すことのできる力はありますと。たとえそうでなかったとしても、私はあなたの神々にを拝むことも、その像に仕えることもしませんって。たとえ私たちの人生の中でなんかトゲみたいなのが取れなかったとしても、自分の願っているような生活ができなかったとしても、自分がもうずっと求めているものが手に入らなかったとしても、イエス・キリストの命によって私たち一人一人に漏れなく与えられている罪の許しという一番の祝福が与えられているということを覚えている必要があります。じゃないと、何か物がないとか何かが足りないとかで、その神に対する不信仰とか神の愛を疑ったりしてしまうような、そんなことになるからです。神が私たちに一番与えたいのは罪の許しです。そして永遠の命です。この地上で生きるために必要なもの、何が与えられなかったとしても、私たちには漏れなくイエス・キリストの命が犠牲になったことによって罪の許しが与えられています。私それを喜ぶんですよ。21節。ところが律法学者パリサイ人たちは理屈を言い始めた。神を汚すことを言うこの人は一体何者だ。神の他に誰が罪を許すことができよう。これはもう大正解です。神にしかできないです、罪を許すっていうことは。でもイエス・キリストは神だからできるんですよ。彼らはイエスを全く信じてないんですよ。その力もその権威も。17節を見てみたら、彼らの目の前で多くの人々が癒されたはずなのに、神の御力によって。でも信じてないんですよ。聖書についての知識はすごい あるはずだし、私よりもはるかにあったはずですよ。行いによる経験であれば、私なんかよりもはるかにあったはずですよ。けれども、目の前にキリストがいるということを理解するだけの知恵がないんですよ。だから、どんだけ知識があったとしても、それが信仰に結びついて知恵とならなければ何の意味もないんですよ。22節から24節。その理屈を見抜いておられたイエスは彼らに言われた。なぜ心の中でそんな理屈を言っているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に悟らせるためにと言って、中部の人に、あなたに命じる、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。イエス・キリストは彼らの心の中のつぶやきを知っておられたので、それをそのまま明らかにしたんですよ。ある意味、そのご自分に与えられている特権をここで与えてる、その教えてるんですよ。私にはこのようなあなた方の心の中にあるものを聞くことのできる力が与えられてるんだよって。 罪は許されましたっていうのと、起きて歩けっていうのと、どっちが簡単ですかって。それは罪が許されたっていうことが簡単ですよ。見えないからね。だけど人の子が、イエスが地上で罪を許す権威を持っていることを悟らせるために、つまりご自分がキリストであり、神であるということを悟らせるために、この癒しを実行したんですよ。そこにいた多くの律法学者たち、パリサイ人たちのために、ある意味仕えてるんですよ。イエス・キリストは彼のことを切ってないですよ。嫌ってもないですよ。他の人たちと同じように彼らに必要な情報を与えてるんですよ。ご自分がキリストであるということを信じられるための情報を与えています。それで難しい方を命じました。起きて歩きなさいっていう。難しい方ができるんだったら簡単な方は当然できますよねって。25節と26節。すると彼は立ちどころに人々の前で立ち上がり、寝ていたとこを畳んで神を崇めながら自分の家に帰った。人々は皆ひどく驚き、神を崇め恐れに満たされて、私たちは今日驚くべきことを見たと言った。中風を患ってた人は立ちどころに人々の前で立ち上がったと。そして床を畳んで神を崇めながら自分の家に帰ってたとあります。それを見た人たちも神を崇めたとあります。イエス・キリストは常に父なる神を指します。神の御力をもって行っていることを明らかにして、神にしかできない奇跡であるということを明らかにするんですよ。俺は私の力ではなくて、その父なる天におられる父なる神のおかげだって。そうやって栄光を神に返すので、結果、それを見た人たちというのは神を褒めたたえるんですよ。私たちもいろんなそのことを毎日の生活の中で、これはもう神にしかできないわって、私の力じゃないし、そのラッキーとかそんな話じゃないって。私たちが神を褒めたたいていれば、私たちのその歩みを通して行われる神の素晴らしい技を見て、私たちが褒めたたえられたり、牧師が褒めたたえられたり、教会が褒めたたえられたりしないで、神が褒めたたえられるようになるんですよ。そういうのを見たいですね。27節から29節は、主税人のレビ、マタイという名前でよく知られてますけど、を弟子にすることが書いてあります。27節、この後、イエスは出て行き、主税所に座っているレビという主税人に目を留めて、私についてきなさいと言われた。レビというのは、その十二弟子の一人のマタイです。主税人という人たちは嫌われ者です。敵国のローマ帝国に仕えているわけだから。そして税金を自国民から徴収して、敵国であるローマに渡しているからです。さらに、その税金に手数料として上乗せをして自分の懐を肥やしているので、もっと嫌われています。だから、誰も自分から主税人に声かけたりしないんですよ。イエス・キリスト以外。28節。するとレビは何もかも捨てて、立ち上がってイエスに従った。彼もまた捨てたんですよ。ペテロたちと同じようにキリストに従う上で不必要なものを捨てました。彼にとっては主税人としての地位や特権を全部捨てました。お金、富も捨てました。彼にとっては。みんなそのお金を全部献金しなさいと言ってるわけじゃ全然ないです。けれども、このマタイにとっては、レビにとっては、不必要だったんですよ。キリストに従うという意味で。富める青年にもそうでしょうね。イエス・キリストはあなたが持っているのを全部その財産を売り払って貧しい人たちに施しなさいって。でイエス・キリストに従う上で富が不必要になるときっていうのは人によってあるんでしょうね。全員には当てはまらないです。また、レビは自分は嫌われ者だというレッテルもここで捨てたはずです。また嫌われ者だという自分の中にある劣等感とかもしあったのであれば、自己嫌悪感とか、自分はどうせこんなんだしっていう自己評価も捨てたはずです。イエス・キリストが私のことを呼んでくださったんだったら私はイエス・キリストのもとに行くぞって。キリストに従う上で不必要なこのようなものを全部捨てたんですよ。それでイエスに従いました。29節。それでレビは自分の家でイエスのために、大振る舞いをしたが、主税人たちや他に大勢の人たちが食卓についていた。 だからレビは、マタイは自分の家でパーティーを開きました。ゲストとして招かれたのは当然イエス・キリスト。そして酒税人仲間。そしてその他大勢です。彼らがみんな食卓についてたとあります。食卓に着くというのは一緒に。食事を一緒にするということは、当時の、まあ今でも一部ありますけども、ユダヤ人の文化の中では和解とか、一致とか、そういう意味合いがあります。だから和解しない人たちとは一緒にご飯食べません。一致したくない人たちと一緒にご飯を食べません。だから食事に招かれるということは、この文化の中ではとても光栄なことです、ある意味。だからパリサイ人とか律法学者たちというのは決して、酒税人とか、そのどこの馬の骨か分かんないような人たちと一緒に 食卓に着いたりすることはありません。それで彼らは質問します。30節から32節。するとパリサイ人やその派の、宗教、ごめんなさい、律法学者たちがイエスの弟子たちに向かってつぶやいていった。なぜあなた方は酒税人や罪人どもと一緒に飲み食いするのですか？そこでイエスは答えて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。なぜこんな人たちと一緒に食事するんですかって。和解するとか一致するとかありえないんですけどって。そう質問したわけですよ。イエス・キリストは何て答えたかというと、医者を必要としているのは丈夫なものじゃなくて病人だって。私は正しいと主張している人ではなく、罪人と自覚している人を招きに来たんだって。招く先は何かというと、悔い改めですよ。悔い改めに招きたいんですよ。ここで言う、丈夫なものというのは、自分は正しい、自分に悔い改めるべき罪なんかないという人たちのことです。病人というのは、本当の病人も入る、もちろん入りますけども、だけじゃなくて、自分は大丈夫じゃないって。私には罪があって、この罪は許される必要があるということを自覚している人たちです。その人たちを悔い改めに導く。悔い改めというのは、罪の許しを得させるためのものです。だからイエス・キリストは、私たちを悔い改めに導いて、罪の許しを与えたいんですよ。33節から35節、彼らはまた別の質問をします。彼らはイエスに言った。ヨハネの弟子たちはよく断食をしており、祈りもしています。またパリサイ人の弟子たちも同じなのに、あなたの弟子たちは食べたり飲んだりしています。イエスは彼らに言われた。花婿が一緒にいるのに、花婿に付き添う友達に断食させることがあなた方にできますか？しかしやがてその時が来て、花婿が取り去られたら、その日には彼らは断食します。なんで断食しないんですかって。バプテスマのヨハネの弟子たちも断食してましたよって。私たちのそのパリサイ人の弟子たちも断食しますよって。みんなしてんのになんであんたの弟子たちはしないんですか？イエス・キリストはこの答えの中で何を言ってるかというと、そもそも何のためにあなた方は断食するんですかということです。断食というのは、人間が当然持つその食欲という欲求を殺してでも祈りに専念するためのものです。祈りに専念するための手段です。祈るべきこと、求めるべきこと、食事を絶ってでも食べたいという思いや何を作ろうかという思い、その当然のものとして、当然持っているその感覚を殺してでも神にその向かって叫んだり、助けを求めたりするために有効な手段なんですよ。断食というのは。だから、その神に助けを求めるとか、その食事を絶ってでも祈りに専念する必要があれば、断食は有効であり、その必要性は証明されます。がしかし、断食することが目的であるなら、そこには必要性も意味もないんですよ。断食は手段であり目的じゃないからです。 目的というのは集中して神にひしこいて祈るってことです。ひしこいて祈るものも、こともないのに、そのような状況でもないのに、やるべきだからとか、みんながやってるからとか、あの人もこの人も周りの人たちがやってるからって言って断食しても何の意味もないですよってことです。イエス・キリストと一緒にいる弟子たちが悲しむ必要はないでしょうって。でも時が来るとイエス・キリストは十字架にかかって、3日間復活されるまで、その葬られるわけじゃないですか。イエス・キリストがその後天に帰られて、そして彼らはその聖霊が与えられるんですけど、そこから先、その自分たちでキリストの名によって求める必要があるわけじゃないですか。その時には断食するんだって。花婿が取り去られた時には、その後には。良い行いも同じですけども、すべきだからした方がいいからでは、良い行いをするための良い行いになってしまいます。良い行いというのは手段であって目的ではありません。良い行いは目の前の人を愛するというための手段です。目的は愛することです。目の前の人を愛するから良い行いが必要なんですよ。良い行いをするために良い行いをするんじゃないんですよ。愛するために良い行いをするんですよ。36節から39節までは最後ね、新しいものと古いものとは共存できないよっていうことを話しています。まあこの文脈は押さえてくださいね。新旧の融合とかね、文化の新しい文化と古い文化の融合とか、そういう話をしてるんじゃないですよ。イエス・キリストと立法、古い契約と新しい契約、そういう意味での古いものと新しいものの融合であったり、その共存というのはできませんよということをイエス・キリストはここで話しています。36節。イエスはまた一つの例えを彼らに話された。誰も新しい着物から布切れを引き裂いて古い着物に継ぎをするようなことはしません。そんなことをすれば、その新しい着物を裂くことになるし、また新しいのを引き裂いた、継ぎ切れも古いものには合わないのです。新しい布で古い布、着物を継ぐと、両方とも引き裂かれることになると。新しい着物は継ぐために布を切る必要があるので、裂かれます。また古い着物は継いだ新しい布がその伸びていく過程の中で、古いのはもう伸びることができないから裂けます。だから両方ともダメになるじゃないですかと。37節と38節。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば新しいブドウ酒は皮袋を張り裂き、ブドウ酒は流れ出て皮袋もダメになってしまいます。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れなければなりません。新しいブドウ酒はこれ、その、どんどん発酵しますから、アルコール度数が、その、熟成されるにつれて、その、高くなるわけじゃないですか。で、その過程の中で発酵して、その、空気というか、気体が発生するわけですよ。だから、その気体が発生すると、もっと膨張してくるので、袋というのは。古い皮袋に新しいブドウ酒を入れてしまうと、袋が裂けてしまうと。袋が裂けてしまったら中に入ってた新しいブドウ酒もダメになっちゃうと。だから新しいブドウ酒を古い皮袋じゃなくて、新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れなければならないと。39節最後。また誰でも古いブドウ酒を飲んでから新しいものを望みはしません。古いものはいいというからです。一般的に言われているのは、古いブドウ酒、沖縄の青森でいう空数ですよ。古いもの、発酵して、その落ち着いたものであればあるほど、良い上等なワインだというふうに言われます。だから、その古いもの、まあ、これでそのワインとか、青森とかを言って、その古いものが、古い約束、契約が新しいものよりもいいっていう話じゃないです。古いものに満足して新しいものを拒否してはならないということです。新しいものというのは新約です。イエス・キリストのことです。古いものというのは旧約、律法に基づく約束です。正しい行い、律法にかなう行いをし続けるのであれば、あなた方は祝福されるという、正しいと認められるというのが古い行い。ごめんなさい、古い、 契約、新しい契約はイエス・キリストを信じる信仰によって正しいと認められる。それが新しい契約、救いの契約ですよ。イエス・キリストは古いもの、律法をその継ぐために来たわけじゃないって、穴があってそれを塞ぐためにイエス・キリストが来たわけじゃないって、イエス・キリストは古い皮袋、律法の中に収められるために来たわけでもないって。イエス・キリスト、新しい契約、新しい救われる道というのは、古いもの、古い契約、律法を守るという、そこに共存しないって。一方は信仰によって救われる、一方は、律法を守ることによって救われるということは、その、共存できないです。よく二契約論ということもあります。異邦人は恵みによって、信仰によって救われるけども、ユダヤ人たちは律法があるから律法によって救われる。それはおかしい話です。で、この36節から39節までのメッセージというのは、特にパリサイ人や律法学者たちに向けられたものですよ。だから自分たちの古い習慣とか考え方とか律法とか、そういうもので正しいと認められるということを、そこからその古いものを捨てなさいって。古いものにこだわってると、ああ、これはいい、これはいいって言っておき、言って、それで新しいもの、神から新しいその契約、新しい道が示されているのに、それを無視することになるよって。私たちクリスチャンにも言えるんですけど、もうわかってるよって。福音のメッセージなんか何度も聞いてるし、その、福音書なんて何度も読んでたり、何度も学んでるから、もうわかってるって、もう悟ってるって。で、そうやってその神の御言葉を新しくその学ぶということをやめてしまったら、先がないですよ、私たちも。だって、神とのその関係を築いて、その歩んでいけば、関係の中に歩んでいけばいくほど、神の愛を体験していけばいくほど、恵みを受け取っていけばいくほど、私たち毎日のように新しくされていくわけでしょ？で、私、10年前の自分のメッセージ聞く気になれないですよ、恥ずかしくて。分かってなかったなって。願うくは10年後、今の私のメッセージを聞いて、うわ、分かってなかったなって。もちろん分かってる面もあるけど、分かってないところもこんなってあるんかって。よくこんなこと言ってたなって。そうやって、その自分が御言葉に向き合いながら、その常に神が与えてくださる新しいその理解というのを与えて、新しい理解っていうのは正しい理解の話ですよ。そしてより神がその意図した、神が唯一与えてくださっている解釈にその近くなっていくことを願いますよ。イエス・キリストは弱さを覚える人たちに引きつけられる方です。弱さを覚える人たちを悔い改めに導きに来られたから、救いに来たから。もし私たちが弱さを覚えて助けや救いを求めているんであれば、私たち自分たちの感覚や経験にとらわれてはなりません。なぜなら神は私たちには考えることができないような、思い浮かんだこともないような愛と恵みによって私たちを救おうとしておられるからです。だからペテロやレビ、マタイがしたように、このイエス・キリストを信じてイエス・キリストに従うために何もかも捨てる必要があります。イエス・キリストに従うことを阻害する考えや習慣やもの。私は 病人じゃないしとか、私はもう分かってるしとかっていう考えを捨てる必要があります。私たちの古い皮袋というのは、葡萄酒じゃなくてもう肉団子ですよ。肉団子がいっぱい入ってて、そのもうそんなところにブドウ酒入れたら腐りますからね。そういう肉まみれの肉のその価値観満載の皮袋に、古い皮袋にイエス・キリストを入れてはならないですよ。両方とも破綻しますよ。イエス・キリストのことをもっともっと知れますように。おっしゃ、確かに私の持っているそういう固定観念とか、その価値観とか、習慣とか、そういうのを捨てるに値するなって。本当に何もかも捨てて、この方についていく価値はあるや、価値があるやって。そうやって本当に心から、そのイエス・キリストに従うことを、自発的に選択できるように なりますように。そしてその願いが与えられて、聖霊が私たちを何もかも捨てることを助けてくださいますように祈ります。天のお父さん、あなたの変わることのない愛と恵みを心から感謝します。あなたが私たち一人一人を愛しておられて、私たちを罪から救い、私たちを悔い改めに導き、罪の許しを与え、滅びではなくて救いと永遠の命を与え、あなたとの生きた清い関係、親しい父と子としての関係を与え、永遠に私たちをその関係の中に入れてくださろうとしておられることを心から感謝します。どうぞ私たちがますますこの関係の中に留まっていることができるように、それに不必要な、またそのあなたとの関係を阻害するような自分の願いとか思いとか価値観とかこだわっているものとかがありましたら、それを自発的に捨てることができますように、それを犠牲にしてでもあなたとの関係がいいやって心から思えるようになりますように、そのためにももっともっとあなたのことを、あなたの御子イエス・キリストのことを知れますように、そしてそのことを聖霊が私たち一人一人を助けてくださいますように、どうぞお助けください、導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。